ロの川柳、こんなんある、これがリアルよ、リニューアル。どうもー、固まってる、固まってる。
何が引っ掛けか分かんなくて。
いやいや、ラジオ聞いてる皆さんね、今日ゲスト来てるんですけど、はい、ちょっとまずはじゃあ、始まりました株式会社クガニプレゼンツオリジンアワーエコデー、
はい、よいしょ。
拍手切ってたらめっちゃ拾うわけ、拍手。
あ、そうそう
そうそうそうそう、だからデコリンと二人あんまり大人な拍手してたりとか、パンパンパンってあのレベルの波形が上がるわ
け、はい、あ、そういう技術身につくん
ですね。あんまり鳴らさない拍手ですね。さあ、先週で、ずっと一緒にやってきたデコリンがオリジンアワーをめでたく卒業いたしまして、今ちょっとクレソン積んだりしてる状況でございますということで、今週からは毎週週替わりでゲスト芸人を呼んで、ご機嫌を伺っていこうじゃないかということで、記念すべき一組目が、あ、自己紹介お願いします。あ、
どうもー、はい、はい、どうも、オリジンコーポレーション所属お笑い、お笑いコンビ、鉄筋ビビンバです。よろしくお願いします。
よろしく。
僕は鉄筋ビビンバの龍平でーす。
はい、で、自分がツッコミの正竹です。よろしくお願いします。
よろしく
お願いします。あ、そうか。なんか龍平がボケさ、
はい、
なんか自己紹介ギャグみたいなのはないんか、特に
自己紹介ギャグは、うん、ないです。
おい、認めない。
いや、でもよく
あった、絞り出せよ
ちょっとだけ、まあ、例えばなんだろうな、まあまあ、ちょっと今思いつくのはごめんなさい、これしかないんだけど、宮迫ですとか。
あ、よくない、
いや、よくないとかじゃないです、
全然すいません、
全然よくない、
自分がちょっと意識しすぎてすいません
とか、なんかで待ってもいいかもな、
視点作ろうと思います。
これってはサブイとかじゃないんだよな、なんかやっぱり覚えやすかったりとか、
キャッチフレーズ的な感じでやっぱ強いですよね。そ
う
そ
う
そ
う、似てるんだ、まあ、でも似てると思う、忘れたとか思う人いるのかな。俺はもう全然お笑い見るときは、あ、なるほど、こういう事故、あ、ずっとやってるからか、別に自己紹介は受けるもんじゃないっていう、
なんかあれなんですよ、なんか龍平の中でこんな感じなんですけど、憧れてる芸人がいるらしくて、
はいはいはい、
そうですね、サンドイッチマンの富澤さんとか、
ああ、はいはいはいはい、
こいつこの感じでそのちょっとボソって言って笑い取る、そういうなんかクールな芸人に憧れてる節あるんですよ、
はい、これはね、
違うのに
これはね、まあ、誰もがとは言わんけど、我々世代はやっぱダウンタウン松本さんに
憧れてる。そうなんです、そうなんです。
お笑い始めたばっかりの頃、我々世代みんなボソボソして
る。わかります。
もう相方が喋って、まあ、コンビだったら相方が喋ってる時ももう全然つまらなそうな顔してボソって言うっていう、
うん、
これやっぱりもう相当のセンスとか、あとまあその人のキャラもあるし、うん、まあ、富澤さんもちょっと近いのかな。
そうなんです、
センスでやってます感出したいなって
、うん、そうなんです。いや、こいつセンスでやってるやつにしては赤すぎるんですよ、
ね、確かに
こんな色ないです。
帽子とシャツとめっちゃ赤いな。
靴まで赤ですか、ね、
すごいな。着ながらなんか泣き人のいろんな生き物に攻撃されんかったか、
血じゃないです、これ血じゃないです。
いろんな生き物がね、
毒持ってるね。
あのアンタッチャブルさんもね、竹山さんなんかも昔のオンエアバトルの頃とか映像を見たらボソボソやってた。
あ、そうなんですよ、言ってましたね、最初の方は結構なんか尖ってたみたいな。
そうそう、なんかボソボソやってた漫才で、
う
ん、でもやっぱりあのキャラがあってんでしょ、今のキャラが。
そうですね、
あーって、じゃあ木山がみたいな、だんだんやりながら分かってくるところなんだろうね。
そうなんですかね、
うん、だからなんかその言ったんですよ、はい、俺はその、うん、アンタッチャブルのこのザキヤマさんみたいにしてほしいから、はい、なんか漫才の時になんか、うん、誰意識してんのみたいな、ザキヤマさんっぽくやってほしいんだけどって言おうとしたら、いや、ちょ、俺としては富澤さんの感じでやってるみたいな、誰が言ってんのと思って
でも龍平どっちだろうな。
どっちですか。
明るい感じも似合うんだけどよ、あ、キャラに合ってる感じするんだけどよ、うん、まだだから本人が納得いかないんだろうね、 あんまり元気よくやるな腑に落ちた顔じゃないんだよな。
そうです、ね、
元気なのやりながら、
うん、なんかセンスもあるみたいな感じ出したいから。
なんなんこいつ。
いや、明るくてもセンスは別に出せるし、いっぱい喋っても。
そうですか。
なんだろうな、よく、あ、まあ、ちょっとごめん、冒頭からちょっと真面目な
そうだね、ごめんなさいごめんなさい、ちょっと
なっちゃったけど、まあまあいいや、せっかくだからあれだけど、あのよく言うのはね、やっぱ同じネタを、台本を別の芸人がやって面白い買ったらしょうがないよねっていう、鉄筋ビビンバがこの台本やったら一番面白いっていうネタを、鉄筋ビビンバ、あ、ごめんな、俺ばっかり、俺の先輩話してるけどカメラ見てていいの。難しいよな、前からカメラで撮りながら。
あ、今そっちですね。
そうそう、音声で聞いてる皆さんは分からないと思うんですけど、僕が今カメラに正対して 土正面センターで喋って、両サイドに鉄筋ビビンバが2人が向き合って、で僕とトライアングルを作ってるという、うん、なので鉄筋ビビンバは僕の話を聞くとカメラに後頭部を向けることになるという状況ではあるんですけどね。
彼らとしてはだから、うん、あのお客さんを撮るか大先輩を撮るかみたいな
難しいですね、
まあ、2人見つめ合うぐらいの感じで真ん中がいいかもしれないな、ね、そうそう、だからまあ自分たちらしいネタをやるのが一番っていうのがやっぱり基本はあるからね、そこを見つけていくことかもな。
ありがとうございます。
なんか本当先輩からの先輩のなんかこう説教感が出ちゃうと番組としてちょっとあれなので、
いやいやいや、
あれなんだけど、
風が、うん、これ先輩風ですか。
吹いた、
これ先輩風ですか。
常に無風でいいよと思って
るけど、違う
違ういやでも本当本当だんだんだんだん分かってくるあれだと思いますので、ぜひねその辺は頑張っていきましょう。
ありがとうございます。
若いよな、いくつだ。同級生だ、2人
同級生で、ね、自分が21歳 で、
うん、で自分が今20歳
あれま
で誕生日がそうなんですよ。
誕生日が
こっち3月で、うん、俺が4月なんですよ。
あ、しかも竜兵が4月の10日
10日 で、
で自分が3月の30日なんで、もうほぼ1年差なんですよ。
多分正竹が本当に 2,3 日生まれるの遅かったら、
うん、もう組んでない、
もう学年違うんですよ。
そういうことだよな。
もう組んでない、組んでもないですね絶対に。
これがだから早生まれの、なんだろう、よく言うけど3月31日4月1日か、
はいはい、までは
早生まれさん
だ。そうですね、はい、
これを前別のラジオでも喋ったんだけど、誕生日が多い日ランキングってあって、
ほう、
4月1日がめっちゃ少ないわけよ。
うん、
で4月だから届け出、虚偽の届け出するってことがあるのか分からんけど、お医者さんに頼んで2日で申請できますかってやってるのか、妊娠促進剤だったり、まあ、促進すると早くなるんであるか、例えば帝王切開だったら手術を決められたりするから、
うん、4
月1日は避けて4月2日にしたりしてるのかなっていう。これ見たら面白い誕生日ランキング、あからさまによ多い少ないが分かりやすいよと。
そうなんですね。そ
う、これがね、いつ時点かな、これごめんね、ちょっと何年のランキングか分からないんだけど、一番少ないのはまあウルード氏の関係で366位が2月29日、
うん、
で次に少ないのが1月1日。
あ、そうなんですね。
365位、多い人数でいうとね。で
確かにいないな。
次に少ないのが1月2日364位、
うん、
で次が363位が大晦日。
へ
そうで、次に来るのが4月1日362だ
と。あ、そうなんですね、
うん、だから年末年始産む日を選べるのならば、年末年始っては多分よ、出産費用ちょっと割り増しになるわけよ病院。
ああ、なるほど。そうか、そういう
のがあるか。だから脳を避けて促進剤でちょっと早めに産もうっていうのが、まあ、あったりするのかなとか。
おお、
っていうのは感じられますよね。ちなみに3月30日が正竹、
はい、はいはい、
3月30日は人数でいうとランキング342。
あ、結構
やっぱ少ない。
そうですね。
だね。で4月10日
10日です。
10日は247位。
おお、
まあ、なんとも言えない。なんとも言えないと。
和田アキ子さんと一緒なんで。
はい。で、
特に何もない。特に何もないですけど。
おい、
あ、ミッツマングローブさんとも一緒です。
なるほど。
ダシャイでもだね。そっから展開
せよ。そんなのもありますよっていうところですね。そっかそっか、
そういうの関係してるんですね。
いや、あると思う絶対。親としてはやっぱり早生まれだと、
うん、
特に3月30日とかだったらもう体格差もすごかったんじゃない。
あ、そうですね。今もそんなあれですけど、
1年も、
うん、
ほぼ1年違うけ
ど、そうですね、
なってくると学力とかもなんかやっぱあるみたいよ。何歳まではこの早生まれの不利なのが出るとか。
あ、でもありますね、ちょっと
なとかあるって言いますわ。さあどうしようかな。今日ね、いろいろリニューアルして、いろいろ変わったのが、まあ、ゲスト芸人みたいな感じで毎週変わります、
うん、
そして、外部からのゲスト、こう泣き人とかこう北部を盛り上げようという企業の皆さんをお迎えするコーナーができたのと、できるのと、あとはまあデコリンもたまには出るコーナー、あのクガニファームの1週間みたいな感じで、
あ、
まあ、今クガニファームでいるのがデコリン、岸本でもう一人ミュージシャンのミッチ、3人いるので、この3人に3分ずつ動画で、これもローテーションで、で第1回目今日は岸本にお願いしてるんですけど、それも後で動画、まあ、音声のみの方は音声でお届けしようかなということになっております。一旦じゃあ2人の紹介がてらのオープニングはこの辺にして、この後、素敵なゲストをお迎えしたいと思います。 さあということで素敵なゲストを迎えいたしました。自己紹介まずはお願いいたします。
株式会社島物語の坂倉と言います。
坂倉さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてお
はようございます。同じく島物語の氷小屋店長の小屋と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ島物語というまず会社名が出てきましたけども、坂倉さんはその島物語本体の会社の、
はい、はい、店舗にも出てますが、
あ店舗も現場にも出てらっしゃるんですね、はい、なるほど。でそこでは小屋さんが店長、
はい、
氷小屋、
氷小屋、
まず氷小屋は何なのかっていうところから聞きましょうかね、はい、まあ、あの1行ぐらいでもいいですよ。
あそうですね、うん、沖縄のフルーツ、はい、食材を使った、はいはい、スムージーだったり、うん、かき氷のようなフルーツスライスだったり、はい、でサータンダギーだったり、はい、あとサンドイッチなどを売ってる、うん、パーラーのような
バーラーのようなカフェのような形になるわけですね、はい、これオープンはいつ頃になりますか。
オープンは9月の13日
9月2021年の9月13日、はい、
そうですそうです。もう最近
ほやほや
したばかりなんです。
ほやほやです。
これ収録日が27日なので、はい、まだ2週間、まあ、弱、
はい、そうなんです。
ですよね、
はい、
あそうですか。これなぜ氷島だったんですか。
ですね、はい、まずもう8年ぐらい前とかになると思うんですけど、ほうそれこそオーナーと一緒に沖縄に来るようになりまして、うん、その際に氷島に行った時に、はい、あの氷大橋渡ってすぐ見える海と橋と、はい、向こう側に見える島とに感動したことが一番ですかね。
なるほど、
はい、
ここでいつか何かやるぞと、
はい、で 今になってしまってはいるんですけど、
じゃあ8年間
いつかとは
思いを温めて、
はい、
そっか。これ実際、うん、でもこれコロナ禍じゃないですか、
はい、
悩みませんでした。
悩まないんですよ。
もうやると決めた
ら悩まないんですよ。
素晴らしいですね。でもそれが大事ですね、
はい、そうですね。
もう本当にあの思い立ったが吉日じゃないですけど、
そうですね、
今だと思った時に動くのが一番ですよ、うん、実際すみません、あの どうですかこの2週間ぐらいって観光客の方ってまだそんな戻ってないですもんね。
そうですね、ちょっとまだ寂しい感じはしますね。
ああ、そっかそっか。メニュー的にはどういったのがありますか。
はい、うん、メニューは先ほども言ったように、はい、沖縄の果物を使ったフルーツスライスという商品を中心に、うん、
はい、
とベトナムのサンドイッチというので、うん、バインミーというのがあるんですけど、
バインミー出ました、うん、
そのバインミーやあとスムージーですね、
はい
はい、あと揚げたてのサータンネギも準備しています。
うん、これは例えば食材素材っていうのは何かこだわりあったりします。
あそうですね、やっぱり地元の食材、うん、県産のお肉を使ったり、は
い
はい、アグー豚だったり
素晴らしい
っていうのを使って作るようにしてます。
うん、その中でも一押しメニュー小屋さん店長から、
はい、
はい、
氷小屋の看板メニューでもあるんですけど、うん、スライスフルーツというメニューで、うん、果物をそのまま削ってスライスしてるので、はい、ちょっとかき氷のような感じ。
あスライスして凍った状態で、
凍った状態でスライスして
クラッシュして、
はい、ちょっとまたかき氷とは違う食感ではあるんですけど、もう本当にフルーツちょっと溶けちゃうともうフルーツを食べてる
感じなんですけど。なるほどなるほど、はい、フルーツスライス最初聞いた時はこうなんかフルーツカットしたのかこうそのまま盛り合わせというか盛り付けられて出てくるのかと思ったんですけど、はい、シャリシャリで、
シャリシャリで
美味しそう。
ちょっとふんわり食感もありますね、
はい、あこれフルーツはどういったのがありますか。
フルーツは、はい、イチゴ、はい、ドラゴンフルーツ、はい、バナナとマンゴー、
であ
とパインも、
あらもう要点というかもう人気フルーツたちは抑えて、
そうです、
もうみずみずしい感じですね。
うわこれはもう想像しただけでシャリシャリしちゃいますね。シャリシャリしちゃう。でも実際まあ2週間とかぐらいですけど、はい、どうですか一番人気っていうか。
そうですね、やっぱり一番人気もこのフルーツスライス、う
ん、フルーツスライス、はい、まだ暑いですもんね。
そうですね、
沖縄
ソフトクリームとかアイスも準備してるんですけど、はい、やっぱり、うん、ちょっとさっぱりとしたこのフルーツスライスが一番よく出ます、
はあ、もうこれ商品名フルーツスライスですか。
はいそうです、
はあ、フルーツクラッシュとかなんかそんな
フルーツスライス分かりやす
い。いや本当に名前だけ聞いたらもうスライスした果物出てくるのかなみたいなのありますけど、へえそっか。でバインミーもまた気になるところですけど、
はい、
これもまあどこでしたっけ、もともと
ベトナム、
あベトナムか、はい、僕も取材でとかで何度か食べたことあるんです。ベトナムのやつはパクチーとか入って、
はい、あのナンプラー
とかね、ベトナム感あるんですけど、 氷小屋のマインミーの特徴なんかありますか。
あ、なるべく、そうですね、はい、本場のベトナムに近いように合わせてはいるんですけど、はい、やっぱりパクチー苦手な方とか、ナンプラーちょっと独特の匂いがある調味料、はい、苦手な方とかもいるので、その方たちに関しては、量を減らしたり、増やしたり、
お好みで。好きな人は、じゃあ、ちょっと増やしてっていうのも。はい、
できますね。
はぁ、い、食材的にはどうですか、中に挟む。パンが、なんか、は
い、ちょっと特徴があって。
そんな感じ、フランスパン？
そうですね。ソフトフランスパンという柔らかいフランスパンが本場流で、
はい、
その中に県産のヤンバル産の鶏肉、
鶏肉
を、はい、使ったり、うん、アグー豚のソーセージだったり、うん、それをバーベキュー風にソテーしたやつだったり、はいはいはい、やっぱり沖縄といえばなんかポータマ、
うん、よく聞くと思うん
ですけど、はい、
あれもちょっとポータマバインミーもあるんですか。
はい、ちょっとアレンジしてやりました。
何種類ぐらいあります。
5種類。
5種類。ちょっとじゃあ、鶏、ヤンバル地鶏、チ
キン、アグーのソーセージ、
アグーソーセージ、
アグーのバーベキュー、
アグバーベキュー、ポータマ、
ポータマ、エビアボガド、エビとアボガド
です。あ、エビとアボガド、
はい、ちょっとこちらはレモン味 の, さっぱりとした
きた
パインになってます。
エビとアボガドいいですよね。ちなみにゴエさんはアボガド派ですか、アボカド派ですか。
アボカド派です。
アボカド派か、はい、ヤング。
いや、そうなんですか。
いや、わかんないですけど。坂倉さんは
アボカド。
カド、アボカド、ヤングてか僕らちっちゃい頃って、
はいはい、
アボガドって言ってたんですけどね、アボカド育ちじゃないですか、お二人は。
アボカド
言ってたんですよ、アボカドって。
アボカド、
アボカド、でも正式にアボカドらしいですけど、
ね、
僕アボカド育ちなんで。
アボカド育ち
で、アボカドって言っちゃってるんですけど、ああどれもいいですね。
アボカドも、はい、やっぱりフレッシュのやつを、うん、生のやつそのままスライスして挟んでるので、やっぱり味が違いますね。
もう聞いただけで美味しそうでございますが、
鮮度が命だと思ってるので。
鮮度が命、いただきました。今後どうですか、なんかメニュー。あ、なんで笑ってる。嘘、嘘、嘘、嘘じゃないけどね。
乗ってきたなと思って。
乗ってきたところお時間が少なくなってくるんですよ。
そうですね、
今後どうですか、なんか例えばメニュー増やす、店舗増やす、教えてきたい、はい、なんかありますか。
そうですね、店舗をどんどん増やしていくというか、
うん、
沖縄、素敵なこの沖縄を、
はい、
本当沖縄に来られた方に、
うん、
今店舗を通して思い出の1ページに残るような店舗作りをどの店舗でもしていますので、
うん、
なんかそういうのをずっとやっていけれたらなと思います。
今のところは氷小屋だけですか、他にも店舗あったりします。
あ、そうですね、はい、
そうなんですか。
一番新しいのが氷小屋です。
あ、そうなんですね、
はい、
どっことか紹介、せっかくなんで、
あ、いいですか、
はい、
南城市の方で、
ほう、
月城、
月城、はい、
天空テラスオールという、
ほう、オール、
はい、
お
ー、カフェレストランです
ね。はいはいはい
はい、あともう絶景なので、
うん、
絶景カフェレストランみたいな、
はい、
あと茶炭町でシーガーデン、ダイニングレストラン、
おー、
ここも夜景という日がとってもいいので、
はい、はいはいはい
はい、
はい、あ、いっぱいある。
そう、長くなりますけど、
いいですよ、いいですよ、もうせっかくなんで。
で、あと恩納村の方で3店舗、
はい、
焼肉琉球古民家焼肉リュグーといって、ちょっと読みづらいんですけど店名は。
あ、食うだ。
そう、
食ら
う。そうです。はい。琉球を食らうという意味で、焼肉屋らしく。
いいですね。
ここはもう本当に沖縄和牛のみ、
うん、
石垣牛、
うん。
とっても評判です。
すごい。
女さんの一番美味しいねってみんな言ってくれます。たくさん嬉しいです。
行きたいな。
これ一番じゃないかもしれないですけど。
いやいやいやいや、でもお客様の声ですから。これオンエアの時10月3日なんだけど、開けてるかな、緊急事態宣言。
開けてますね。あ、どうだろう ね
一応正式決定ではないんですよ、今
この収録時点ではね。そうですよね、なんか段階的な言ってましたよね。
さあ、そして
はい、あと、また女村の方になるんですけど、ウチナーバルオールって言って、
はいはい、
ここも沖縄の食材を使ったちょっと洋食風な感じで、
はい、
全部沖縄に関してるんですが、あと、女村の仲間の方ですね、
はい、
民謡居酒屋ライブ、
うん、
海物語本店というもの、
はあ、
毎日民謡やっております。
いいですね、結構やってらっしゃるんだ。え、小屋さんもともとどっかの店舗で働いてたとかなんですか。
小屋さんも結構いますよ、ウチナーバルオールと天空テラスオールに。
ああ、もうみんな、はい、今はもう氷小屋で店長だ、はい、どうしましょう、じゃあ今後店舗も増やしていって沖縄の人に愛され小屋さんもありますか。
はい、そうですね、
うん、
氷小屋オープンして間もないんですが、はい、 こだわりの商品を、うん、あの皆さんに楽しんでいただくのも目標なんですけど、とお店のと壁ですね、壁面アート、すごい可愛い壁面アートをアーティストさんにやってもらってて、
それもこれね、ちょっといいですか、あのインスタやってるんですよね、
はい、
インスタの方で僕も拝見させていただきました、はい、本当可愛らしい、
ありがとうございます
ですよね、
インパクトのあるすごい、
はいはい、
明るいアートになってるので
見ていただきたい、うん、はい、はい、あ、すいません途中で、はい、
うん、写真
も綺麗、はい、映えですね、
映えですね、
はいはいはい、
で、うん、2階にもテラス席があって、そちらから氷大橋と海も一望できるので、
うん、あら、
はい、ちょっとまだ暑いんですけど、もうゆっくりそこでくつろぎながらジュース飲んだり、はい、バインミー食べたり、そうです、
シャリシャリしたり
食べたり、
シャリシャリ
シャリシャリシャリね、
ゆっくりくつろいでいけると思うので、
はい、
はい、地元の方も、うん、観光の方も、はい、もう皆さんで楽しんで一緒に頑張っていきたいです。
素晴らしいですね。じゃあ詳細、あの営業時間とかね、詳細教えてください。
はい。うん、営業時間は午前11時から今は18時、うん、夕方までとなってます、はい、定休日はなくていつでも空いてます。
よし、
で場所が氷オーシャンタワーさん行く途中にあります、
うん、はい、もう一度あのインスタなんかで外壁ね、あれ見るともう分かりやすいですもんね、
はい、目立ちますね、
はいはい、じゃあこれ緊急事態宣言開けるなりなんなりすると営業時間閉店伸びるかも、
そうかもしれないです。
はい。まあ、お問い合わせください。うん、遅くなるときはお問い合わせくださいというところですね。連絡先も聞いておきましょう。
はい。
うん。
あと、電話番号で、080-2163-0458。
はい。
こちら、お店の携帯番号になってますので。
はい。
はい、あと、また、デリバリーやテイクアウトも全然、
あら、
あの、やってますので。
そうですね。
はい。お電話いただければ。
どの範囲ぐらいまで行きますか？
デリバリーは、あれなんですよ。はい、氷小屋渡ってすぐ の、はい、あのビーチにありますよね、はいはいはい、あそこでデリバリー行けたら
ビーチには行けますよ、
真っピンクの原付が準備してますので
いいですね、じゃあビーチで海で遊びながらちょっとバインミーくれよと、シャリシャリさせてくれよと、
はいはい、
なんかさっきから砂でシャリシャリしてるんだけど、フルーツもシャリシャリくれよと、
そうですね、
なるほど、砂はジャリジャリかシャリシャリしてよという時はじゃあご連絡連絡していただければ、
はい
というところですね、
はい、
わかりました。じゃあ最後に、まあ、来てねとか何か一言言ってる方にありますか、はい、美味しいよ、ぜひ来てねとかでもいいし
お願いします、
店長、
お願いします、
店長行くわ、店長店長いや、本当短めですよ、いつも、はい、笑顔でお迎えしますので、ぜひ氷島にお越しの際は来てくださいね、はい、あ、もういいか、これでいいか、はい、今のが
ありがとうございます、
ごやさんの気持ちでございます代弁いたしました、ありがとうございましたということで今日は島物語の大阪倉さん、は
い、
そして氷小屋店長ごやさんでした、お二人ありがとうございました、
ありがとうございます。
番組はまだ続きます、鉄筋ビビンバ帰ってくるぜ。さあ鉄筋ビビンバ帰ってきました、
はい、ただいます
ごいなおい
ご飯にする、
いや違います違います
違います、
そんなアットホームな感じで俺らはあれなんで
じゃあ行きましょうか、
お願いします
とりあえずお風呂で、
いやいや遅い遅い、終わった終わった終わった終わった終わった、
すいませんでした、
終わったわけよ、
お前が乗り遅れんなよ、この流れ、
それとも私まで行けばよかったか
いいです
いいか、ね、さあじゃあ鉄筋ビビンバをちょっと丸裸にしていこうかなと、そしてお風呂入れちゃおうかなって、
いやもう引っ張ってますね、引っ張ってますね全然進歩して進展してない、
そもそも二人の出会いは
高校ですね、
高校、
小中別
別なんですよ、別
高校はどこだっけ、
高校は首里高校です、
シュレポーン
シュレポ
もうお前は言うね
首里高は人材豊富よね、
そうですね、結構
いろんな分野で
オリジンでも首里さんが、
ね、首里之助が
いますし、
もう今代表ですから、
そうですね、でノブレキの歩さんも
そうそう、歩もギャガー、あ、鉄筋ビビンバの時代はあった、なんかギャガーっていうのがあるんですよ、
ありました、
取った
ギャガー、僕2位です、
マスタケは
自分は取ってないんですよ、
2位か、1位のやつ何やってる今、
1野球部でした、
うん、やっぱ
今何やってる、
今大学生してます、普通に
俺やってないんだ、
やってないですね、
おかしいな竜兵を2位にする男が首里高にはいたのか、
いるんすよ、すごい逆マシンみたいな、
で新十助でいうと新が1位で首里2位じゃなかったっけ、
あそうなんです
ね、
ギャガじゃなかったかな、
マスタケはなんか入ってたよな、
うん、あんまいいよ言うな、
マスタケなんか入ってたんです
あれもしかしてミスター
あのミスター8位でした
ベスト8は微妙なんだからお前振るな
ミスター8位です
8位って何すか、
いやでも首里高の中ででしょ、
首里高で8番目にイケメンってことなんだよ。
でもなんかだいぶ物議を醸してましたけどね、う
ん、なんで
俺全なんかミスターってあの、うん、結構後輩とかも全学年公表しないといけないんですよ、うん、1年も3年のミスターを書かないといけないっていうのがあって、う
ん、あ正直3年のを書くんだ。
そうですね、
なるほどなるほど、
全学年の書くんで、うんうんうん、で自分らの学年は知ってるけど先輩知らないっていう時に、うん、はいはいはい、自分たちそのお笑いで結構露出してたんで、
舞台立って、
そうですね。知ってる3年生になっちゃうんですよ。1年生書くとしたら1、2年が。
いやでもそんだけ目立ってるってことだから、それもまあミスターの資質というか、だからいいんじゃない
？8位ですよ。
何人中ぐらい？
何人いたっけ？
男子生徒が、
うん、少なかったかな。
100、200
ぐらい。200手前ぐらいです、
ね。200の8位か。100人いて、まあ単純計算100人いたら4位。オーワン優勝できんな。100組ぐらいオーワン出るから。
それと比べちゃダメなんですよ。土俵全然違うんで。全く違うジャンルで勝負してることになってるんで。
そっかそっか、ミスター8位とギャガー2位。
はい。
あ、これじゃあもう歴代ずっと来てんだ、ギャガー。
そう
っ
す。
アイムポジティブアイムはギャガーでしょ。
あ、そうなんですね。
1位ですか。
1位だったはずよ。
ああ。
確か。
いや、でもそんな感じしますからね、やっぱり。
でもね、俺も中高っていうか、そんなに前に出るタイプではなかったから。
あ、そうなんです、ね、
知る人ぞ知る面白い人っていうか。
あ自分で
いやいや人気はあったな。あ、ね、いや、何ていうの、ただおとなしい、あの友達いない人ではなかったわけよ。
ああ
の自分のために、名誉のために言っとくけど、で目立つタイプではなかったから、ギャガーとかあったら多分俺も、あそうだ、でも高1の時の文集で学年のやつ、
はい、
吉本でも生き残っていけそうな人2位だったわ俺。
そんな部門だったんか、そもそも。
あったあった。
すごい。
学年で。学年も俺なんか100人ぐらいしかいないけど。
はいはい。
で、1位がいたんす。
1位いたわけよ。こいつ銀行入って。でも大学は慶応行って。銀行入って、今独立してる。金融関係ないんだけど。まあまあ、あいつ面白いな。そう、あったわ。
すげえ。
だから一部で熱狂的なファンがいた。
おー、なるほど。
なんかでも、後輩と一緒にやる番組で俺こんなだったら、なんか先輩が本当酒飲みながら自慢してるみたいな構図になるよね。
あ、待ってください。先輩風が吹いて
ます。いいよ、いいよ。
いや、俺もここで言おうと思った。
2回もすなよ。俺が裏でちょっといいねって言った、褒めたから。
さっき見てましたよ。じゃあこの後ゲスト来まーすって言って、二人ちょっとここから吐き際に、マスタケが、いや、先輩風よかったな。
ちょっと待ってください。あの、じゃあ俺今、あの、竜兵いじったのに、それやられると、俺がいじられてることになる。
俺、でもね。
俺をいじってる。
そうそう。この話やりたかった。あれ、いいね。
何ですか？
いや、ボケとしては気持ちよく、
そうですね、
なんか終わった時にいいボケがあったら褒めてくれるんだ。頑張ろうっていう。
そういうつもりじゃなかったんですよ。
マスタケ意外と愛があるんですよ。
いや、いいと思う。
意外と。
だからマネージャー、
感じるわ。
今日マネージャー来てるけど、
はい、
リニューアルしたんで、終わった後褒めたら芸人頑張るよ。あ、よかったっすね。ダメ出しはまあ、後日ゆっくりでもね。
とにかくその場は、
終わった後褒めてもらったりとか。あとマネージャーテクニック、これ有名だけど聞いたことあるかな。例えばもうマネージャーさん芸人一緒に歩いてます、うん、で、まあ、ファンの方とか、あいつも見てます、サインいいですかって言ったら、マネージャーが一回断ると、うん、すいませんちょっとって時に芸人が、あ、いいやだ、あ、いいですよって書いてあげると、芸人さんがいい人だったよっていう株価がある。だからマネージャーが一回断る。
なるほど。
すいませんちょっと今まあいいじゃないってやると芸人の好感度アップ。
なるほど、お願いします。
ありがとうございます。でも、与那嶺さんが止めに入ったら、俺らもう出れないから、押し返されちゃう。
そうだよね。
でかいもんな。
でも、なんか、いいな、いいですか。いや、本当にダメです。本当ダメです。ごめんなさいっていう可能性もあります
し。ビクともしないから。
今、可能性もありますけどね。うん、そうだ、で、イケメン、せっかくだから顔見せとこや。
ああ、いいんすか。
うん、マスク取って喋らなければ。8位です！
8位！
8位です、やめてもらっていいですか。
あと7人この上がいるんです。
8位。
じゃあギャガにも、いや本当に変な意味じゃなくて、顔見せとこよ。あ、全然見せてないなと思って。こっちのです、竜兵です。かわいいでしょ。
ギャガです。結構
ちゃんとひげ剃れよ。マスクだからデサボりやがって、
ね、肌がツヤ、なんて言うんだろうな。
いい
よな。
マジですか。ありがとうございます。
肌が
初めて言われたかもしれない、うん、そんな言われたことないんで。
いい
そんなことより丸いんや顔。
ボケ顔だよな。
そうなんですよね。
めっちゃいい。
で、キャラクター性があるんで。
いや、でもセンスでボケやってるんで。
いや、それやめろよ、お前。
センスで
それやめろよ。
つけない。ねえさ、そんな二人が高校で出会って、
はい、
もう学校で舞台を高1から立ってた。
高
2かな。コンビ構成は。 高2から、
あれなんですよ、コンビ結成っていうのが全部部活が一緒だったんですよ。
何部？
バドミントン部なんです。
え
この感じ で、
へ
でバドミントン部で、うん、そのバドミントン部の風習としてこのイベントがあるとき、うん、インターハイ激励会とか、うん、3年生追い出し会があるときに、うん、後輩がネタをするっていう、
へ
その時に初めて組んだんですよ。
じゃあそれでちょっとまあ癖なってというか、
そうですね、そうですね、みんな優しかったんで何やっても笑ってくれて天狗にな
って、で学校の全体の舞台で高野祭とかでやって、うん、また受けて調子乗って沖縄お笑い高校総体に出て、うん、優勝して今調子乗ってこの状態です。
そうなんですね、気づいたら今
高校総体優勝。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ねえ、それもありましたよ。でもやっぱ学校と全然違うさ、
はいはい、
やっぱり学校ってもう面白い人たち出てきた、ご存知のっていうね、はいはいはい、また来た鉄筋ビビン、あ、当時なんだっけ、
チャレンジ
だよね、お笑い高校総体優勝した時に、
はいはい、
来たーっていうのも笑う体制だからね、学校の友達とかっていうのは。それがまあ高校総体まだ優勝して応援団もいっぱい来てました、
うん、
どうですかプロの世界入ってみて。
やっぱいろいろ、うん、あ、ここ受けないんだっていうところもありますね。
ちゃんと答えんな、お前はちゃんと答えるな俺が言うから。
いいねいいね、いいよ。でも他の竜兵の真面目なところね、ここね。
そうですね、
すごい、確かに。
でもやっぱちょっと怖いよな、最初の頃もデージ怖かったな俺も、
うん、
もうデビュー俺もザザ滑りで、もう当時は今より多分お客さん年齢層若くて、女性が多かったな。でも芸人全体若かったから、
うん、ああなるほど、
そう20代全員ほぼ20代で高校生もいたし、でそれがもう友達連れてきたりするもんだから、
うん、
お客さんはもうそれこそ女子高生だったり20代の女性が多かったわけ。
あー、すげえ。
その中で俺、うわー、デージ面白くない人と思われてる、嘘だろうっていう、あの舞台の上での苦しさ、一心に受ける、面白くない人が喋ってるっていうね、怖かったな。
本当にプロというか、うん、そのプロの世界入ってやっぱ全然やっぱ笑い起こすの大変だなと思って、うん、今までそのデビューして1年経ちますけど、うん、この全部の舞台の笑い声集結しても、あの高校の高野祭の笑いに立ててないんで、まだ。
ああ、で、あの学校のね、爆笑すごいもんね。
そう、全然。
どうもーで爆笑取れる。
そうなの。
出るだけで。確かに。何百人でしょ、だって。
何百人もいるんで。
だって今はまあお客さんあんまり入れられないっていうのもあるけどね。
はいはい、
やっぱ300人とか入って、爆笑取ったらもう。はあ、
そうなん、
しばらく浴びててって感じ、
本当にもうマイクまでの足取りが軽い軽い、うん、
そうだよね。さあそんな頑張ってるお二人にちょっと先輩のね、
お
動画を、
お
これ新しく始まるコーナーで、うちの先ほども紹介しましたけど、はい、クガニンファームのメンバーに毎週動画を撮ってもらって、はい、これ皆さんにもご覧いただいて、音声をお届けしてということでお楽しみいただきたいと思います。では一発目は我がクガニファームが誇る天然芸人岸本直樹です。それではこちらです、ご覧ください。
クガニプレゼンツオリジンアワーエコーお聞きの皆さん、どうも岸本です、よろしくお願いします。はい、今回から映像出演させていただくということでよろしくお願いします。今回自分がですね、皆様に紹介したいのなんですけども、クレソンとても火に弱いということでですね、まず火に当たってしまうとどうなるかちょっと見てもらいましょう。こちらです、じゃじゃーん、黒くなったりですね、焼けたりするんですよね、ちょっと分かりづらいかな、黄色くなったりね。はい、これをですね、ちょっと今からちょっと自分がクレソン再生工場と呼んでる場所に持って行って、そこにクレソンをちょっと巻いてみたいと思います。じゃあそれではちょっと移動していきたいと思います。その間にいろいろと紹介していきますね。今後ろにあるのがイケス1番ですね、で奥側黒が2番で、奥側のちょっと濃い青が3番といった形でですね、なっております。はい、そして今ですね、自分の後ろに見えるのが、こちらクガニの事務所となっております。はい、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、あちらですね、自分の後ろにあるヤシの木みたいなの後ろ、あそこヤギちゃんがいます。5匹、今なんと5匹いますよ、5匹、黒いの2匹と1匹増えました。はい、でこちらが工場ですね、まあ、こういった形で、ラベルを剥がしたペットボトルなどトン袋に入れて置いてありますね。 これをまた資源ごみに出していくわけなんですけども、はい、またこちら後ろですね、自分のあここがいいかな、まあ、いろいろとゴミから出たいろんな扇風機など絵などもございます。はい、そしてこちらがですね、出まして、後ろからですね、後ろにあるのが鉄置き場ですね、でアルミ置き場など銅線置き場などございます。はい、そんな場所にですね、私が先ほど行っております、先ほどから言っておりますクレソン再生工場がございます。そちらがこちら、ダダン、まあクレソン生えてるところもいっぱいあるんですけども、ちょいちょい生えてるんですけども、ここにですね、このちょっとね B 級品と言われるちょっと焼けたクレソンたちを入れていきたいと思います。じゃあ今回こっちに入れようかな、こっち側に入れますね。さあ入れました。こちらがですね、次映像出演する時までにはもっと生えてるんじゃないでしょうか。また1週間2週間後にはどんどんどんどんすごいことになってるかと思います。ぜひともお楽しみください。ありがとうございました。
というね、岸本でございました。
いやーすごいですね、なんか
すごいですね、
全然ボケんかったな。
全然ボケなかったですね、マジで
ボケなかったですねとか言うなよ後輩が。
でも少し気になったのが、うん、クレソン再生工場に持っていくのは、うん、日に当たって悪くなったやつら、うん、クレソンたちなんですよね。
そうだね、
再生工場は火当たらないんですか、うん、
これがだから岸本今ね、ほとんど映像見てない方には伝わらないと思うんですけど、そこなのよ。だからこれね、今俺たちもいろいろ実験中で、で岸本工場行ってましたけど、まあ実際外の水路でね、水路とか、まあ川みたいな湧き水が流れてるところに置くと元気になるわけよ。
なんか
根っこがまあついてるんで、そこからまた生えてきたりとか、そう種からもクレソン増えるんだけど、あえてこうなんていうの、あれ正式名称なんていうんだろう、苗からまた切り分けてもどんどん増えていくわけ。
すごい、なんか泉の神みたいな感じなんかな。
岸本さんね。そうで、途中なんかこっちがゴミから出て扇風機でとかってあったけど、あれが本当にあの扇風機とか自転車とか、うん、使える状態で捨てる方が多いんだって。
あ、そうなんですね。
うん、だ先ほど映像見た方はね、5、6台映ってたかな。あれ全部使えるやつ撮ってて。
あ、そうなんですね。
今後はだからそれをなんかリサイクルできないかなっていうところで、鉄置き場とかって言ってたのも、出てきたゴミから使える鉄とか分けて、アルミとか取り分けて置いてるわけよ。本当にもうリサイクル、もうゴミをできるだけ出さない社会を目指していこうと。
SDGs。
そうなんです。我が国にやってますからね。
エコだな。
エコだよ。
エコだなって。どんなことさ、頭悪い。偏差値低い感想。
いやーね、今日メールがね、俺告知忘れててさ、もうリニューアルの頭がいっぱいで。で、鉄筋ビビンバ出ますって直前にやって、来たのがこちらですね。ベンビンさんおはようございます。おはようございます。鉄筋ビビンバさん、こっちでは初めましてのアンツバです。
あ、アンツバさん。
知ってる？
ありがとうございます。はい、知ってます、知ってます。
何で、
オリジンチャンプルーを、月曜の方でやら
メール来る。
そうですね。
はい、あ、アンツバさん。
アンツバさんも実際に来てくれたりも
し
て
るんで。あ、そうなんだね。うわ、アンツバさんありがとうございます。
ありがとうございます。
9月も終わりますが、やっとね、緊急事態宣言も解除されそうですね。ね、この収録時点ではまだ正式決定じゃないんですよね。必要最小限に買い物しに行き、飲みにも行けず、本島行っても全然楽しくありませんでしたが、緊急事態宣言が解除されたら半年ぶりに好きな女性にも会えるので楽しみです。まあ、南大東なんですよね、アンツバさんがね。
お、
半年ぐらい会えてなかったんだ。アンツバさんずっとこの好きな女性好きな女性っていう期間が長いわけよ。告っちゃいなよって言ってるわけよ俺。
はいはい、あ、それも知らなかった、初めて知
る。いるわけよ。
そうなんですね。
何だったかな、ユミかルミかミホかな、なんかな、ったかな、
ミが入ってる。
何だったかな、
2文字
で。いや、そう、一回分かるような書き方してきよったんだけど、2文字だったかな。まあまあまあ、そうか。いやー、告ってほしいな。俺だったらもう蹴りつけたいね、早く。
あ、
離れてもいるし。二人はどう、好きな人できたらすぐ告るタイプ。
そうですね、
今まで。
俺はダメでしたね。
まさたけ告白できない。
自分、あ、一応その友達になんか背中押されて告白したことあるんですけど、その自分から積極的にはなかなかですね。
リュウヘイは
意外とグイグイ行くタイプです。
どこが見た通りだ。
意外と
何万円何万円かは
行くんだ。
はい、
俺も行くのよ。
あ、そうなんですね。
行き寄ったわけよ。っていうのもさ、好きな人がいます。じゃあよ、
はいはい、
まあ今フリーだとします。
うん、
うわもうまあ付き合いたいと思うさ、もちろん、
はいはい、
でじっくり、まあもちろんある程度知ってからっていうのもあるかもしれんけど、もうこんな素敵な人がいつまでもフリーでいるわけがない、早く告白しなくっちゃっていう思想になるわけよ。
あ、なるほど。
そうですよね。
なあ、誰かに取られる前にって思っちゃう。
もうホテルとかバイキングと一緒なんですよね、これ。給食とか早いもん勝ちですからね、これはもう。
食い物に例えんねん、ここで。
違うでしょ。食い物に、食い物には気持ちないからな。食い物は 100%OK だろ。お前が取りに行けば取れるんだから。
ハンバーグあと1個しかないっていう時に、うん、早く行かないとってなりませんか、この。
いや、追加で出てくるよ。いや、ちょっと違うよ、その例えは。バイキングとは違うでしょ。まあね、ほんと開けて、本当にこう感染防止対策しっかりした上で居酒屋とか行きたいよね。
そうですね、本当に思います。
もう居酒屋行きたい。もういろんな芸能人の方もテレビとかでも言ってるけど、お一人様だったらもういいんじゃない別にって。ちゃんとパーテーション仕切るなり喋らんさ。
そうなんですよね。
だからもう一人でカウンターでもいいから行きたいわ。まあできればもちろんみんなで飲みたいけどね。
先輩たちの話聞きたいです。
そうね、こう先輩たちと飲みに機会もないから、
それは大きいと思う。
仲良くなりたい。
うん、やっぱり我々も入ったばっかりの頃って先輩と飲みながらいろんなことを教えてもらったりとか、で稽古も事務所で集まれないさ。
そうですね。
やっぱり事務所で見てもらうっていうのはとっても大きいんだよな。なかなかそれがないのかな。そしてフリーのメールも来て言ってたのよ。告知できなかったんだけど送ってくださった方が2人もいらっしゃってありがたかし、
ありがとうございます、
こちら行きましょう。ベンビンさん、はいさい、はいさい。神奈川のローミーハートですなりども、今週はツイッターとかでテーマのつぶやきがなかったのでフリーなのかな。はい、フリーでいいでしょう。本当ならばライブの感想を書くべきでしょうが、先週末はまだライブを見れてないので、来週感想を送りましょうかね。ベンビーさんは忙しくて後回しにしてるのありますか。では10月最初の放送もよんなちばりよどもどもということで、まあ飲みハートさんも神奈川なんで、おそらく気象転結配信でアーカイブで、
あ、なるほど、
見て感想を送りますってことなんでしょうね。ありがとうございます。後回しか、俺多いんだよな。何でももう今日できることは明日もできる精神だからよ。
あ、そうですね。
なんか後回しにしちゃうのいっぱい。
自分も後回ししちゃいますね、
うん、しちゃうタイプ。
はい、
ましたけど
自分は今ありますね、後回しにしてるの。
なんで？
俺親に、うん、お笑いの仕事してるっていうのもほぼ言ってないんで、一回反対されてそっからあんまりそういうの話さなくなったんですよ、うん、
そっか。一応オリジン入ってるのはなんとなく、じゃあ
オリジン入ってるのは一応うん、結構バーって言われそうだったので、うん、バイト行く直前に、あ、俺オリジン入ったからって言ってすぐ家出たみたいな。そっから一回も喋ってないんですよ。
首里公のツッコミ、首里之助もそんな感じだもんね。
そうらしいですよね。
まあ、でも代表なんて今どうなんかな。今はまだいいのかな。
もうなんかそうなんです。毎回だから俺このライブだったりとか、
うん、
そのラジオとか、うん、その収録とかある時も全部その友達となんか遊びに行ってくるみたいな行って外出てるんで、俺めちゃくちゃ人気者だと思われてるんですよ、親に。
そっか、
この子は、この子はずっと友達に誘われ続けてる
っていう。そっか、つらいね。
そうっすね。
親は何やってる仕事、ちなみに。
親は
ジャンルでもよ、差し支えなければ
一応公務員を。
公務員だな、俺絶対そうだろうと思ったわ。
そうなんですよ。
公務員の子ってもうエンタに頭良かったら期待されちゃうから嫌だね。
そうなんです。しかも首里公流大っていう、この沖縄でいうとこの
エリートというかね、
黄金ロードを走ってきたのに急にこのお笑いやるとか言い出したから、もう親がもうブチ切れて。
いや、言ったら俺も流大卒だから言うけど、流大なんて大したことないよね。
そう
なん
すよ、全然。
ごめんなさいね、なんだろうな、ちょっと語弊はあるかもしれんけど、親が思うほど、周りが思うほどって言ったらあるけど。
そうなんですよね。
だからね、なあ、好きなことをやらせてあげたい。俺が親だったらやらせてあげたいけどな。
俺が親でもです。
うるさいよ。うるさいよ。あんま同世代が言うのよ、そういうこと。
でもそれはもう。
兄さんぐらいの大先輩が言うから
いやいや、親の期待だからね。
まあそうですね、それも。
うちはお母中卒、弟高校一回ダブっての商売人だからさ。あまあお母は軽く反対しよったけど、最初行った時は。いや、芸能界をやめてよ、みたいな。ぐらいで、もうすぐデビューしてからライブも毎月見に来てくれたし。
うん、ああ、すごいいいですね。
流編長はどうよ。
自分は特にないですね、うん、もう反対とかは。もう小学校の時からずっと芸人やるって言ってたんで。
あ、すごいね。
もうずっと芸人芸人って言ってて。もうで、しかも、うん、僕のとこもお兄ちゃんが優秀だったんで、お兄ちゃんがいて、はい、次男坊末っ子なんで。
おぉ。
もうお兄ちゃんが優秀で頑張ってくれたから、お笑い芸人もさせてもらって。
へぇー。
もう好きなのにやれ、みたいな。
あ、そうなんだ、はい、うちは逆で4人兄弟男だけで兄貴がいて俺人なんだわけ、で兄貴はねまあまあのまあやんちゃしてて、でまあ今もちゃんと仕事を独立して自分で頑張ってるからなんだけど、で4人兄弟って唯一というか俺がもう本当突出して勉強できて、
はいはい、
だから親としては期待値も高かったと思うわけよ、なのにやらせてくれたからよ、だいぶその辺は感謝ではあるんだよな、そっか、それは早くどうにかしたいな。
そうなんですよね。
もう売れることだな。
怖いんですよね、お母さんが。
でも全国的に売れてる芸人さんでもたまにいるもんね、親がまだ反対してますとか。なかなかだからこれは親としてはやっぱりいろんな思いでここまで育ててきてね。お笑いかっていうのはある、あ、まあ、あるよ。
そうですよね。
だからもう売れて見せるしかないというか。自分がもう幸せに生きて見せるのが一番じゃないかも。
今日のこのラジオも言って、言わないできて。
あの、なんて言った？
あの、泣き陣までドライブしてくるっていう。
リュウヘイとドライブして
くる。そんなわけないのに。泣き陣までドライブ、フラットドライブで行く距離じゃないのに。ちょっと泣き陣行ってくるってい
う。いいですね。まあまあまあ、親の気持ちだからね、それは。あの、変に反発せずに。
そうですね。
僕は受け入れていった方がいいだろうな。
これはね、しっかり言っていきたいと思います。
ね、こちら行きましょう。ベンビーさん、クガニファームの皆さん、こんにちは。こんにちは。デコリンさんの名前に音符がつくのに今更気がついたので、これから積極的に使っていこうと思う、いい上田です。どうも。そう、デコリンって表記上は、ひらがなデコリンの後に音符がつくわけよ。
そうなんですよ。
ややこしいな。
なんか、一回、その、サイン書くみたいなやつで、
うんうん、
このオリジナルトランプを作るって時に、はいはい、サイン必要って言って、紙にサイン書いたの覚えてる。その時に、あの、例でデコリンさんのがあったんですけど、音符めちゃめちゃ汚かったです。書き慣れてない感がすごい。
これさ、これなんていうの、8分音符っていうの、このチョロリンが
つい
てる、
はいはい、
のつけるさ、俺、結構ツイッターとかでも語尾にこれつけたりするわけよ。LINE、
うん、
とかでも。デコリンを正式で書くと、なんかあちこちにこの音符が出てきて、
ど
んどん切れ目が分かりにくいっていうね。
弊
害があるわけよ。そう
メロディー
なんですよね。いい上田です。今週はふつおたとしてライブの感想を送ります。ありがとうございます。9月24日の気象転結楽しかったです。ベンビーさんのセミネタ非常に面白かったです。あ、どうも。オリジンアワーで予告された時は大峰源太郎さんネタかと思ってましたが、まんまセミのネタとは口のストローを巧みに動かすイケセミ、セミ女子たちのリアクション、自己アピールで泣きまくるセミ男子の仕草がユーモラスで面白かったのはもとより、実際にあるはずがないとは承知しながらも、あたかも本当にいそうなリアリティさえ感じました。ありがとうございます。デコリンさんのお嬢さんの思い出のネタも楽しかったです。あ、いい上田さん、デコリンさんはもう卒業しましたすみませんね自転車の練習をする光景、微笑ましく思いつつも置き去りにされていたお父さんを思うと物悲しくも感じます。配信 MC でのデコリンさんとことぶきパンチさんとの並びも見慣れてきて、このままコンビ誕生という気もしてきています。この他若い芸人さんたちも頑張ってましたし、ちゃんひびさんの旅立ちや久々のワニ先生と話題にこと欠かない楽しい公演でした。久我にさんもスポンサー参加ありがとうございます。おかげで楽しく拝見させてもらいました。いつかまた天仏で見る日を願いつつ、来月も配信を楽しみにしています。それでは今回も放送も配信での視聴を楽しみにしています。時節柄皆様お健やかにお過ごしくださいといただきました。
すごい、ね、綺麗な。
だからそうなの、いい上田さん毎週メールくださってね、
小説の後ろぐらいコンパクトにまとめられてた
素晴らしい
文章が、
ね、そう、僕はあのセミ、オスゼミが っともっとメスにアピールした方がいいんじゃないかみたいな、なネタでしたけど。
めちゃくちゃ面白かった
です。面白かった
あれ面白いな。いや、来年のバイアスロンはもうこれ、金メダルだなって。で、これね、もう行っちゃおうかな、ここで。あのね、あ、行っちゃおうかなって別に、俺の目標とかそんなんじゃないんだけど、俺今までバイアスロンで3つメダル持ってるわけ。銅メダル2つ、銀メダル1つ、
はいはいはい。
で、この3つのメダル、実家に飾ってるわけよ、
はい。
で、いつも、あ、実家飾ってくれてるな、ぐらいで、なんと話に見てたんだけど、はいはい、昨日実家帰った時に、あ、これ何年だったかなとかって近づいてみたら、はい、なんかちょっと横長のちっちゃい細長い板にフックが出てて、はいはい、で、それにメダルかけられてるわけ、
はいはい。
で、なんとこのフックが4つあって、
あ、
3つかけられてる時に1つ空いてるわけ
よ。お
これ親としては金メダル持ってこいよっていう、
うわーすげえ、
そのために開けてんのかなと思って、それは来年持っていかんとなと思ってよ。
いいですね、その
1個空いてるわけ、
粋なこと仕上がりますね。
仕上がるとか言うな、先輩の親に対して。仕上がるなんて使うんだ絶対に。
粋なこと仕上がるんだよ、うちの親は。俺大腕優勝して
はい、はい、
でその翌年も大腕出たんだけど、はいはい、後から出負けたわけ、
はいはい、
で後から聞いたら、うちの母親、俺が優勝して実家にトロフィー持って行って見せた時に、もう何もごちそうも何も用意してなかったっていうのがちょっと引っかかってたらしくって、はいはい、その翌年挑戦した時、俺負けてるのによ、寿司注文して待ってましたあれどうしたんかなと思って、今から聞けないわけよ。
はい、
お父が言ったんかな、あれ、お母実は、お母さんはお前寿司準備して待ってたよ、みたいな。マジかーでもちょっと泣きそうなって、俺。
いやいい、いいですね、それ。
粋なことするのよ。ねえ、鉄筋ビビンバ大腕出る？
出ます。
出るよね、もちろんね。
もちろんです。
それこそ、あれ変な話。まあ、人気投票の面もあるから、決勝出てしまえば。鉄筋いけると思う。まず決勝行くっていうこと。
そうですね。
うん。考えて。それだけでいいと思う。特に沖縄ネタに寄せようとか、あんまり考えんでいいと思う。俺たちはちょっと考えるんだけど。何も考えずに、審査員ももうメンツ分かるさ。
はいはい。
まあ、言うなれば、まあ、審査員の皆さんが、喜びそうなネタっていうのは全然いやらしく狙っていっていいと思う、うん、で俺も優勝した時はもうそれこそ選挙活動みんな声かけたからね、親戚友達大腕からお願いね、投票お願いねって、それはもう大腕の特色だから、
うん、
別に活かせるんだったら活かしても全然いいと思う。ちょっと批判的な声もあるけどね、うん、いや人気投票じゃん、
なるほど、
いやいいさ人気投票ってもうやる前から分かってるんだから、じゃあ人気取りに行こうよ、で俺全然いいと思ってて、だからまあ自分でも受けたと思って受けるのに明らかに俺より受けてなかった人が勝ち上がったりって、まあ、あるよ、うん、あるけど、まあ、そういうシステムだからしょうがないよねっていうだけの話で、バイアスロンも叱りだよ ね、
そうですね、
たまにあの人たち沖縄のあれ分からんでしょって慰めるためか言ってくれる人いるんだけど、うん、いやそれを踏まえてこっちはネタチョイスしてるんで、うん、全然ですよっていうのはあるけどね。
これも一回あの O-1 グランプリが結構沖縄寄りのネタが有利じゃないかって話になって、うん、2人で今回はあの沖縄に寄せたネタしようって考えたんですけど、
はいはい、
2人でめちゃめちゃ頑張って出したテーマがあのゴーヤーチャンプルーっていうのペラペラな沖縄のやつしか出てこなくて
浅いです
よ俺ら分かんねえっていう、
いやそもそも寄せなくていいと思う、うん、出た時の応援団が2人すごいと思うから、これはだって2人が今まで積み上げてきたもんだからね、全然いいと思います、
ね
ね、もうあと 1,2 分だな、もうせっかくなんでじゃあ鉄筋ビビンバのなんか話しよう、何する
今の話ですか、
どうでしたか、にするごめんな俺ちょっと喋りすぎたしさ、もう最近本当後輩と飲む機会がないからよ、語りたがっちゃう
しさ、めちゃくちゃ楽しい、
そう楽しい、こういうのやりたいんですよ本当に、
飲みながらだったらねえもっといいけどな
そうですね本当に
全部が勉強になるんで、
もっと滑らかに言うけどな
とりあえずコロナ明けたらじゃあ飲みに行く、
行こう行こう、ぜひお願いしたいです本当に、
行きましょう、じゃあもうあの告知行こう、
あそうですね、うん、自分たち鉄筋ビビンバとか、その他他の事務所とかの若手が行っている若手ライブネタラボというのが10月13日水曜日に、あります、で場所どこだっけ、
アウトプット那覇の牧師にあるライブハウス、うん、アウトプット、
はい、でドリンク別で1000円で8時スタートとなっているので、ぜひ皆さんチェックの方よろしくお願いします。
これ実際お客さん入れるのと配信もある、
あそうですね
配信も
今回は限定25名の有観客で配信もあるっていう形になってて、いいですね、じゃあまた今後そのコロナ この状況次第で変わってくるかもしれないんですけど、それはまああの随時ツイッターで、はい、報告していくのでそちらの方もチェックよろしくお願いします。
はい、10月13日の水曜日です、よろしくお願いします。さあではこの辺でということですね、来週はヤンビーが登場します、お楽しみに。 ということで株式会社クワニプレゼンツオリジンアワーエコ、お相手はベンビーと、そして
鉄筋ビビンバでした。
ありがとうございました。